宮沢賢治作銀河鉄道の夜 9-5 サソリの人十字架。川の向こう岸がにわかに赤くなりました。柳の木や何かも真っ黒に透かし出され、見えない山の川の波も時々ちらちら針のように赤く光り出しました。全く向こう岸の野原に大きな真っ赤な火がもされ、その黒い煙は高く桔梗色の冷たそうな天をも焦がしそうでした。ルビーよりも赤く透き通り、リチウムよりも美しく酔ったようになって、その火は燃えているのでした。あれは何の火だろう。あんなに赤く光る光は何を燃やせばできるんだろう。ジョバンニが言いました。サソリの火だな。カンパネルラがまた地図と首っ引きして答えました。あら、サソリの火のことなら私知ってるわ。
サソリの火ってなんだい。ジョバンニが聞きました。
サソリが焼けて死んだのよ。その火が今でも燃えてるって私何遍もお父さんから聞いたわ。
サソリって虫だろう。
ええ、サソリは虫よ。だけどいい虫だわ。
サソリいい虫じゃないよ。
僕博物館でアルコールにつけてあるの見た。
尾にこんな鍵があって、それで刺されると死ぬって先生が言ったよ。
そうよ、だけどいい虫だわ。
お父さんこう言ったのよ。昔のバルドラの野原に一匹のサソリがいて、小さな虫やなんか殺して食べて生きていたんですって。するとある日イタチに見つかって食べられそうになったんですって。サソリは一生懸命逃げて逃げたけど、とうとうイタチに抑えられそうになったわ。その時いきなり前に井戸があって、その中に落ちてしまったわ。もうどうしても上がられないで、サソリは溺れ始めたのよ。その時サソリはこう言ってお祈りしたというの。ああ、私は今までいくつのものの命を取ったかわからない。そしてその私が今度イタチに取られようとした時は、あんなに一生懸命逃げた。それでもとうとうこんなになってしまった。ああ、何にも当てにならない。どうして私は私の体を黙ってイタチにくれてやらなかったろう。そしたらイタチも一日生き延びたろうに。どうか神様、私の心をご覧ください。こんなに虚しく命を捨てず、どうかこの次にはまことのみんなの幸せのために私の体をお使いくださいって言ったというの。そしたらいつかサソリは自分の体が真っ赤な美しい火になって燃えて夜の闇を照らしているのを見たって。今でも燃えてるってお父さんおっしゃったわ。
本当にあの日それだわ。
そうだ、見たまえ。そこらの三角標はちょうどサソリの形に並んでいるよ。
ジョバンニは全くその大きな火の向こうに三つの三角標がちょうどサソリの腕のように、こっちに五つの三角標がサソリの尾や鍵のように並んでいるのを見ました。そして本当にその真っ赤な美しいサソリの火は音なく明るく明るく燃えたのです。その火がだんだん後ろの方になるにつれて、みんなは何とも言えずにぎやかな様々の額の音や草花の匂いのようなもの、口笛や人々のざわざわ言う声やらを聞きました。それはもうじき近く町に何かがあって、そこにお祭りでもあるというような気がするのでした。
ケンタウル、梅雨を降らせ。
いきなり今まで眠っていたジョバンニの隣の男の子が向こうの窓を見ながら叫んでいました。
ああ、そこにはクリスマスツリーのように真っ青な桃皮かモミの木が立って、
その中にはたくさんのたくさんの豆電灯がまるで千の蛍でも集まったようについていました。
ああ、そうだ。今夜ケンタウル祭だね。
ああ、ここはケンタウルの村だよ。カンパネルラがすぐ言いました。
もうじきサウザンクロスです。降りる支度をしてください。青年がみんなに言いました。
僕、もう少し汽車へ乗ってるんだよ。男の子が言いました。
カンパネルラの隣の女の子はそわそわ立って支度を始めましたけれども、やっぱりジョバンニたちと別れたくないような様子でした。
ここで降りなきゃいけないのです。
青年はきちっと口を結んで男の子を見下ろしながら言いました。
いやだい、僕もう少し汽車へ乗ってから行くんだい。
ジョバンニがこらえかねて言いました。
僕たちと一緒に乗って行こう。
僕たちどこまでだって行ける切符持ってるんだ。
だけど私たちもうここで降りなきゃいけないのよ。ここ天井へ行くとこなんだから。
女の子が寂しそうに言いました。
天井へなんか行かなくたっていいじゃないか。
僕たちここで天井よりももっといいとこをこさえなきゃいけないって僕の先生が言ったよ。
だっておっかさんも言ってらっしゃるし、それに神様がおっしゃるんだわ。
そんな神様嘘の神様だい。
あなたの神様嘘の神様よ。
そうじゃないよ。
あなたの神様って
どんな神様ですか。
青年は笑いながら言いました。
僕本当はよく知りませんけれども、そんなんでなしに本当のたった一人の神様です。
本当の神様はもちろんたった一人です。
ああ、そんなんでなしにたった一人の本当の本当の神様です。
だからそうじゃありませんか。
私はあなた方が今にその本当の神様の前に私たちとお会いになることを祈ります。
青年はつつましく両手を組みました。女の子もちょうどその通りにしました。
みんな本当に別れが惜しそうで、その顔色も少し青ざめて見えました。
ジョバンニは危なく声を上げて泣き出そうとしました。
さあ、もう支度はいいんですか。次期サウザンクロスですから。
ああ、その時でした。見えない山の川のずっと川下に、青や橙やもうあらゆる光で散りばめられた十字架が、まるで一本の木というふうに川の中から立って輝き、その上には青白い雲が丸い輪になって五光のようにかかっているのでした。汽車の中がまるでざわざわしました。
みんなあの北の十字の時のようにまっすぐに立ってお祈りを始めました。あっちにもこっちにも子供がウリに飛びついた時のような喜びの声や、何とも言いようのない深いつつましいため息の音ばかり聞こえました。
そしてだんだん十字架は窓の正面になり、あのリンゴの肉のような青白い輪の雲も緩やかに緩やかに巡っているのが見えました。
ハルレヤ、ハルレヤ。
明るく楽しくみんなの声は響き、みんなはその空の遠くから、冷たい空の遠くから透き通った何とも言えず爽やかなラッパの声を聞きました。
そしてたくさんのシグナルや電灯の火の中を汽車はだんだん緩やかになり、
とうとう十字架のちょうど真向かいに行ってすっかり止まりました。
さあ降りるんですよ。
青年は男の子の手を引き、姉妹たちは互いに襟や肩を直してやって、だんだん向こうの出口の方へ歩き出しました。
じゃあさよなら。
女の子が振り返って二人に言いました。
さよなら。
ジョバンニはまるで泣き出したいのをこらえて怒ったようにぶっきり棒に言いました。 女の子はいかにもつらそうに目を大きくして、もう一度こっちを振り返って、それからあとはもう黙って出て行ってしまいました。汽車の中はもう半分以上も空いてしまい、にわかにがらんとして寂しくなり、風がいっぱいに吹き込みました。そして見ていると、みんなはつつましく列を組んで、あの十字架の前の天の川の渚にひざまずいていました。そしてその見えない天の川の水を渡って、一人の神々しい白い着物の人が手を伸ばしてこっちへ来るのを二人は見ました。けれどもその時はもうガラスの呼ぶ子は鳴らされ、汽車は動き出し、と思ううちに銀色の霧が川下の方からスーッと流れてきて、もうそっちは何も見えなくなりました。ただたくさんのくるみの木が葉をさんさんと光らしてその霧の中に立ち、黄金の丸い光を持った電気のリスがかわいい顔をその中からちらちら覗いているだけでした。その時スーッと霧が晴れかかりました。どこかへ行く街道らしく小さな電灯の一列についた通りがありました。それはしばらく線路に沿って進んでいました。そして二人がその証の前を通って行く時は、その小さな豆色の火はちょうど挨拶でもするようにポカッと消え、二人が過ぎて行く時またつくのでした。振り返ってみるとさっきの十字架はすっかり小さくなってしまい、本当にもうそのまま胸にも吊るされそうになり、さっきの女の子や青年たちがその前の白い渚にまだひざまずいているのか、それともどこか方角もわからないその天井へ行ったのか、ぼんやりして見分けられませんでした。ジョバンニはああと深く息しました。カンパネッラ、また僕たち二人きりになったね。どこまでもどこまでも一緒に行こう。僕はもうあのサソリのように、本当にみんなの幸いのためならば僕の体なんか百遍焼いても構わない。うん、僕だってそうだ。カンパネッラの目にはきれいな涙が浮かんでいました。けれども本当の幸いは一体何だろう。ジョバンニが言いました。僕わからない。カンパネッラがぼんやり言いました。僕たちしっかりやろうね。ジョバンニが胸いっぱい新しい力が湧くようにふうと息をしながら言いました。あそこ石炭袋だよ。空の穴だよ。カンパネッラが少しそっちを避けるようにしながら天の川の人とこを指さしました。ジョバンニはそっちを見てまるでギクッとしてしまいました。天の川の人とこに大きな真っ暗な穴がドーンと開いているのです。その底がどれほど深いか、その奥に何があるか、いくら目をこすって覗いても何にも見えず、ただ目がしんしんと痛むのでした。ジョバンニが言いました。僕もあんな大きな闇の中だって怖くない。きっとみんなの本当の幸いを探しに行く。どこまでもどこまでも僕たち一緒に進んで行こう。ああ、きっと行くよ。ああ、あそこの野原はなんて綺麗だろう。みんな集まってるね。あそこが本当の天井なんだ。あそこにいるの僕のお母さんだよ。カンパネッラはにわかに窓の遠くに見える綺麗な野原を指して叫びました。ジョバンニもそっちを見ましたけれども、そこはぼんやり白く煙っているばかり、どうしてもカンパネッラが言ったように思われませんでした。何とも言えず寂しい気がしてぼんやりそっちを見ていましたら、向こうの川岸に2本の電信柱がちょうど両方から腕を組んだように赤い腕着を連ねて立っていました。カンパネッラ、
僕たち一緒に行こうね。
ジョバンニがこう言いながら振り返ってみましたら、その今までカンパネルラの座っていた席にもうカンパネルラの形は見えず、ジョバンニはまるで鉄砲玉のように立ち上がりました。
そして誰にも聞こえないように窓の外へ体を乗り出して、力いっぱい激しく胸を打って叫び、それからもう喉いっぱい泣き出しました。もうそこらがいっぺんに真っ暗になったように思いました。